質問はですね、亡くなった方の、追善供養はどのようにしたらよろしいでしょうかと、こういうことですね。
はい、結構です。
ね、私たちは、生きている時はですね、なかなか人を大事にはしませんね。この間朝の連ドラでもですね、JA の女房でおじいちゃんが亡くなりました。そうするとおばあちゃんはね、こんなね亡くなっていくんやったらもっとねいろいろしてあげたらよかった、もっと優しくしておけばよかったね、これおじいちゃんの好きだったね香水やった、もっとねふんだんにかけてあげればよかったね。そしてね、その奥さんの方の実家のおばあさんとね話をしてる時にね、私はね、自分の方が先に死んでいくと思っとった、だからおじいちゃんがね、一人生き残っても大丈夫なように料理を作れるようにし、洗濯もできるようにして、ね、一人でねちゃんとできるようにね考えてると。どうしてあなたがね先に死ぬと思ってたんですか。いや私はね心臓が弱い、時々心臓がキューッと痛くなる時がねあると、だからねもう私の方が先に死ぬとね思っとった。なのにねおじいちゃんの方が先に死んでいくんだったらね、別にねそんなね料理がね作れるように教えなくてもよかった、洗濯もできるようにしなくてよかった、もっといろんなことをしてあげね、好きなことをさせてあげればよかったと。これがね亡くなった人に対する感情ですよね。私たちは、目の前に亡くなった人がいると、ああ自分はね生きてる時にもっとこうこうしてあげればよかった、こんなに早く亡くなっていくのならばもっと大事にしておけばよかった、そういうね思いが出てくるんです。そして、何かねこの亡くなった人のためにしてあげることはないのだろうかと、こう思うのも人間として当然なことだと思うんですね。だから亡くなった人のためにね盛大な葬式を挙げてあげたい、お経をねあげてあげたい、念仏を唱えてあげたい、ね、そしたらね少しでも亡くなった方が喜ばれるのではなかろうかと、こういうふうに思うのは当然のことです。その上でね、じゃあ親鸞聖人はそれについてどうおっしゃっておられるか、これが大事ですよね。これが歎異抄第5章。ね、右から2行目、親鸞は父母の孝養のためとて念仏一遍にても申したること未だ候わず、668ページです。668ページ、歎異抄第5章ですね。親鸞は亡き父母の追善供養のために一回の念仏も一回のお経もあげたことがない。こういうふうにおっしゃっておられますね。これを聞くとね、なんて親鸞聖人はね冷たい人間なのか、亡くなった方がいたらねもっとこう大事にしてあげたらいいじゃないか、ね、お父さんやお母さんがいてねあなたがいるんでしょと、ね、当然念仏をね唱えてあげてもいいじゃないですか、こういうふうに普通の人なら思うはずです。親鸞聖人もですね、決して両親に対して、そういうふうにこうね両親に対して何とも思ってなかったわけじゃないんです。そんな親鸞聖人が なぜね亡くなった方に、こういう追善供養をされなかったか、ね、それは仏教っていうのは永遠の魂を説くんですね。だから果てしない過去から永遠の未来に向かってですね、私たちの魂というのは生まれ変わり死に変わりを繰り返しながらずっと続いている。私たちは知恵がないから今しか見えてないんですよ。だけど今があるっていうことは過去もあったはずなんですね。ね、過去はあったはず。その過去でもね、自分のお父さんやお母さんがいたはずなんですよ。おじさんやおばさんがいたはずなんですよ。お姉さんや妹がいたはずなんですよ。そしてきっと同じことを言ってたと思うんです。お父さん、お父さんがもっと早く死ん、ね、もっとこんな早く死んでいくって分かっていたらね、もっと大事にしていたのに。お母さん、お母さんがこんな早く死んでいたらもっと肩を揉んであげたのにね、足でもさすってあげたのにね。そのお父さんはどこ行ったんですか。そのお母さんはどこ行ったんですか。もしかしたらね、あなたの目の前にいる息子や娘やね、いや隣の奥さんやね、隣のおじさんがもしかしたらお父さんの生まれ変わりかもしれない。過去世のね、お母さんの生まれ変わりかもしれない。ね、過去の、過去世の、過去世、あの時ね言ってたじゃないですか、ほらお父さん、お父さんがもうねえ、なんとかしてあげたい、お父さんを大事にしてあげたかったね。そのお父さんがもしかしたらね、隣のおじさんになって生まれ変わっているかもしれないですよね。いや、もしかしたらお嫁さんとなってあなたのそばにいるかもしれない、過去世の。ほら、大事にしてあげてくださいよ、追善供養ですよ。ね、追善供養ですよ。ほら、ほら、あなたがね、あんなに大事にしてあげるって言ったじゃないですか。ほら、過去覚えてないですか、あれ。過去世で言ったじゃないですか。あなたがもうどうしたらね、あの亡くなったおじさんの供養ができるんですか。そのおじさんがあなたの目の前に生まれてきているかもしれないんですよ。やってきているかもしれない。ほら、隣の奥さんやお嫁さんがもしかしたらね、生まれ変わるかもしれないんですよね。ほら、追善供養してくださいよ、今なら。ほら、目の前にいるんですから。これをこの頃診断書に、一切の鬱情は皆もってせせ症状の父母兄弟になるってこう書いてあります、ね、一切の鬱情っていうのは、あなたが目の前にね、あなたの目の前にやってきてる人たちは、あなたの生まれ変わり死に変わりの中でどこかでね、親となり兄弟となった、母となりね、父となり兄弟となっていた人があなたの目の前にやってきてるのかもしれない。いや、やってきてるんだ。ほら、大事にしてあげてくださいよ、追善供養ですよ、感動の再会ですよ。お父ちゃん、
気持ち悪い。知らない、
知らない人
だ。何で頭をどこかだったわ。
あなたのお父さんじゃないよ。お母ちゃん、お母さんじゃないと。だけどそれは忘れてしまっているだけでね、お父さんかもしれない、お母さんかもしれない人たちなんです、ね、 もしかしたら清盛さんと梅木さんはね、過去のね、姉妹だったかもしれないんですよ。どちらが先にね、亡くなって、多分梅木さんの方が先に亡くなって。ね。そしてね、きっと清盛さんの方がね、お姉ちゃんがこんな早く死んでいくんだったら、もっと大事にしてあげたのに。はやってきました。ね、いや、私たちはもうおびただしいほど生まれ変わり死に変わりを繰り返してるんだから、どっかで兄弟となっているはずなんです。どっかで親子となっているはずなんです。どっかで親しい付き合いとなっているはずなんです。その長い長い生まれ変わりのね、歴史の中で。だったら今亡くなってしまった人にばかり見るんじゃなくて、生まれ変わってあなたの目の前にやってきた人にまず目を向けるべきじゃないのか。これが親鸞聖人の教えなんです。大事にしてあげればよかった。ほら、目の前にいる人、この人ですよ、大事にしてあげればよかったと言ってる人がやってきてんだから、大事にしてあげてくださいよ。ところが一緒にいるときはね、大事にしない。まだ亡くなってからね、ああ大事にしてあげればよかった、こんなことだったら、ほらお水、ほらお花、この気持ちを生きてる人に向けてください。亡くなってからお花あげようがお水あげようがみんな覚えてないんだから。覚えてたらね、生まれ変わった時にありがとうね、あの時ね、お水をくれてね、お花をくれてね、もう本当嬉しかったよ、念仏も唱えてくれてね、お経もあげてくれて、ほんと覚えてないんだからね、覚えてる時にやってあげないと。生まれ変わってきてんですから、ほらこの目の前にいる。もしかしてもね、息子さんはね、過去世においてね、お父さんだった人かもしれない。お嫁さんはもしかしたらお母さんだった人かもしれない。まあ、隣のね、奥さんやおばさんもね、もしかしたらね、お父さんやお母さん、いや兄弟だったかもしれない。隣の喧嘩したおじさんも、もしかしたらね、弟だったかもしれない。一切の有情はせせ少情の兄弟な、親兄弟な、父母兄弟な、兄弟な、そういうことをね、言われてるんです。だから亡くなった人ばかりに目を向けるんじゃなくて、生きてる人に目を向けて、その人を助けてあげてください、その人を幸せにしてあげてください。これが垂涎供養なんだって言われてる。一切の有情というのは生きとし生けるものはということですね。心のあるものは父母兄弟なり、ね、お父さんでありお母さんであり兄弟の生まれ変わりだったかもしれないということです。そしてあの時ね、もっと大事にしてあげればよかった、涙ながらにお墓にお参りをしたりね、お線香をあげたり、お花をお供えしたり、お水をお供えしたり、そしてこれが好きだったでしょ、これが美味しいって言ったでしょっていうことで果物をあげたりね、していた。お酒が好きだった人にお酒をあげたりしていた。こんなことやってもね、見てないんですから、亡くなった方は見えない。だって肉体がないんですから、目がないんです、見えないね、わからないんです。だったら生きてる時にやってあげればいいじゃん。もっと大事にしてあげてくださいよ。どうもね、亡くなった人に対してやっちゃうんですよね。
ねえ先生、待ってましたよね。
そうそう、
悲しがっててね、はい、亡くなったのと同時に待って 料理やからもう何かはかんて酒飲んでビール飲んだりしてね、
はい、
私あれがちょっともうこんなことして、ほんで私浄土宗の人は亡くなったらどこ行くんやろってもうことこと言うてられへん酒ワンゴシやし持ってパーッと口に出たのよ。また私の実家の甥っ子がね、
はい、
おばさん行くとこはみんな死んで行くとこはおばさんみんな一緒やでってこう言うて、まあそれは死んだり一緒の墓行くし、
いやみんな墓に行きませんの墓に、また迷いの世界に戻ってきますから、はい、また生まれ変わってくるんですよ、はい、大丈夫です、はい、死んだらね結局苦しいからまた生まれてくるんですよ。なんとかね生きていこうと、それは孤独よりはね人と触れたいね、自分を感じていたい、肉体を持ちたい、そういうふうにも思ってねまた生まれてくるんです。だからあなたの身の回りにいる人はね間違いなくねどっかの兄弟や ね親子の生まれ変わりなんです。だってもうすぐにその場所に生まれていきたいと思うんですからね。もしかしたら自分のお父さんは、その自分の息子さんはね、その前に亡くなったお父さんやおじいちゃんやおばあちゃんの生まれ変わりかもしれないですよ。待ってましたっていう言わんばかりに生まれてきてるんですよ。そしたらそういう人を追善供養だと思って大事にしてください。これが親鸞聖人の教えなんですよ、ね、だからいずれもこの順次生に仏になりて助け候べきなりですね、いずれもこの順次生に仏になりてですね、助け候べきなり、浄土に往生させてねあげるべき人たちばかりなんだ、ね、阿弥陀仏に救われるところまでね導いていけ行くような人たちばかりなんだ。我が力にて励む善にて僧らはこそ念仏を栄光して不毛も助け僧らはん、あなたの力でね、善を励むことができるのなら念仏を唱えてそして両親を助けてあげるっていうこともできるでしょう。つまりあなたにそんな優しい心があるのなら、両親を思いやるようなね優しい心があるのなら、そういう思ってねあげることもできるでしょうと、ね、ただ自力を捨てて急ぎ浄土の悟りを開きなばですね、ただ自力を捨ててですね、浄土の悟りを開きなら浄土に往生したならばってことね。六道師匠の間伊勢の豪区に沈めりとも神通方便をもってまず右縁を度すべきなりです、ね、あなたが浄土に往生したならばあなたがね阿弥陀仏に救われたならばこの世界は六道師匠に沈んでいたとしてもですね神通方便をもって右縁を度すべきなる。あなたがまずその身近にいる人を助けてあげてください。こういうふうに言われているんです。だから苦しんでいる人を助けてあげたい、ね、その苦しんでいる、ね、亡き父母の生まれ変わりが今あなたの目の前にやってきている人なんです。この人たちからまず優先して助けてあげたらいいじゃないかと。どうしても私たちはね亡くなった人たちにばかり目が向いてね、その人を何か助けてあげる方法はないだろうか、助けてあげる方法はないだろうかと。そうね、だけどそうやって過去も同じようなことを言って、ね、じゃあ阿弥陀様がそういうねあなたの願いなら叶えてあげましょうっていうことで生まれ変わった時にねあなたの身近にやってくるようにしねお計らいをしてくれたのかもしれないです。ところが目の前にやってきてもねはにゃ記憶はないからはにゃって感じね、こう思いっきりこう尻で押してね 大事にしなくて、やっぱり目の前で亡くなった人ばかりに、ああ助けてあげればよかったと。ほらやってきてますよ、助けてあげたらよかったっていう人が、ほらほらいますよ、ほらほらほら、ここにここにいますよ、助けてあげてくださいよ。いやでもこの人は記憶がないからね、まず記憶のある人だけ、
記憶のある人だけ
ねえ
先生はその駐輪ダイヤはいつもそんな勤めて7回勤めるなと思って勤めるんですよね、私のその実家の方は。
ああ
平等宗は7時49でそれでいいやけど、
はい、まあそれはその一つ
それ
はもうで、ね、儀式であってね、
うん、
この仏教は心を大事にしますから、
式で、
うん、心だから形は問題じゃないんです、
はい、
だからどんな形をしてもいいですけど、心から言ったらね、助けてあげたい、喜んで、ね、幸せになっていただきたい、これは追善供養ですよ、助けてあげたい、その助けてあげたいという方が目の前にやってきてるんです。ほら過去にそう思ってた人がやってきたんです。この人を助けてあげれば、今の人はまた生まれ変わった時に、一緒になった時に助けてあげればいいんです。ね、ほら今やってきてんだ、ほらこの人、
いや
この人を助けてあげる、
ほんまに目の前にそういう人がいてくれるんだ。
だってそれだけね、生まれ変わった分だけ親がいるんですよ、生まれ変わった分だけ兄弟がいるんです。その一人一人を助けてあげればいいんです。生まれ変わった親兄弟があなたの目の前にやってきてるんですよ。ね、この人たちをまず助けてあげたらいいんですよ。これが本当の追善供養なんだと分かっていただきたいです。
はい、
じゃあちょっと休憩します。